23年2011年9月15日吹田写経だより第86号秋号をお届けします。写経だよりの写経とは社会福祉協議会のことです。写経は地域の福祉活動を支援しています。地域に支えられて60年、地域の助け合い活動が孤立を防ぎます。地区福祉委員会の地域の助け合い活動、親子の仲間づくりの場、子育てサロン、高齢者の触れ合いの場、生き生きサロン、触れ合い昼食会、同じ住民としてつながる障害者・障害児交流、子どもと高齢者が触れ合う世代間交流、安否確認で生まれる絆、見守り・声かけ活動など、東日本大震災では改めてご近所同士のつながりが注目されています。困った時はお互い様という日頃からの関係づくりが災害に強い町づくりにもつながります。地区福祉委員会では助け合い活動を通じて地域で孤立する人がいないよう心がけています。東山田地区、8月5日金曜日、東山田地区福祉委員会大塚幹夫委員長の子育てサロン、プーさんクラブ、プチプーさんクラブは合同で水遊びをしました。参加親子は36組、75人で元気にプールに入る子どもたちでにぎわっていました。水遊びに慣れていない子どもたちには、お母さんたちが優しく声かけをしていました。お母さん同士の会話も弾んだようです。福祉委員さんが見守る中、楽しい時間を過ごすことができ、夏らしい子育てサロンとなりました。藤代台地区、藤代台地区福祉委員会石井優子委員長では、毎月第4水曜日に藤代台市民ホールで生き生きサロンを開催しています。7月27日水曜日の生き生きサロンでは、毎年地区の盆踊り大会に向けて盆踊りの練習をしています。この日も河内音頭、炭鉱節、ドンパン節を繰り返し練習しました。結構汗かくね。一年ぶりだけど、体が覚えているね。など、会話が弾んでいました。写真があります。東山田地区、プールで遊ぶ親子の写真。藤代台地区、盆踊りの練習をする写真。説明終わり。豊津西地区、豊津西地区福祉委員会渡辺誠委員長は7月15日金曜日にふれあい昼食会を開催しました。今回は豊西小学校2年生の子どもたちに歌を披露してもらいました。参加者が顔見知りの子どもを見つけて手を振ると子どもも笑顔で返すなど微笑ましい光景が見られました。これからも子どもたちと高齢者の皆さんが地域で気軽に挨拶できる機会が増えるといいですね。西寺地区、8月23日火曜日に滋賀県高島市の吹田市立少年自然の家で西寺地区福祉委員会岩井和夫委員長が地域の小中学校の支援学級に通う子どもたちと交流しました。今年で6回目になります。子どもたちや付き添い家族、福祉委員、先生方など総勢51人が参加し、川遊びやグランドゴルフを楽しみました。子どもたちも大人と一緒に自然の中で楽しい一日を過ごしました。今回の交流で顔見知りが増え、地域に帰っても声を掛け合える仲になりました。また、 福祉委員にとっても障害を持つ方への理解が一層深まる機会となりました。写真があります。豊津西地区、子どもたちの歌を高齢者が聴いている写真です。西寺地区、川遊びを大人と子どもがしている写真です。説明終わり。走れ CSW。 CSW コミュニティソーシャルワーカーは地域の皆さんのお困りごとの解決にあたる地域の福祉相談員です。相談者1、50代男性、持病による半身麻痺が交通事故で悪化し生活上不便なことが増える。2、仕事ができなくなり経済的にも困窮。3、離婚により一人暮らしになり兄弟が心配し相談。それに対して CSW が支援した内容。1、担当の民生委員に本人の状況を伝え見守りなどの支援を依頼。2、障害者手帳の申請のほか障害者制度の利用を本人と検討。3、生活保護の申請手続きに同行。時給につながったことで生活基盤が安定。相談者は離婚を機に転居、一人暮らしをすることになり、新しい地域で不安に思っておられました。また体が不自由なため、制度やサービスの利用申請が一人では困難な状態でした。CSW は本人に寄り添いながら地域の方々や専門機関と連携して支援しました。お悩み、お困りごとの相談は吹田市社協CSW 電話0663391254まで。吹田市社協施設連絡会、ボランティアバスで被災地を応援。吹田市社協施設連絡会、熊井義治会長では8月26日金曜日から28日日曜日にかけて宮城県南三陸町に災害ボランティアバスを運行しました。今回のボランティアバスには施設連絡会から16施設24人が参加しました。また施設連絡会加入施設から集まった義援金55万円を南三陸町災害ボランティアセンターに手渡しました。参加した施設職員は被災地支援という形で社会貢献ができてよかったと話していました。吹田市社協施設連絡会、平成17年に吹田市社協の組織構成会員である民間福祉施設によって福祉施設の特徴を生かした地域貢献を行うことを目的に設立されました。これまでも地区福祉委員会に活動の場を提供したり施設職員を講師として派遣するなど様々な形で地域貢献に取り組んでいます。写真があります。作業前のオリエンテーションの写真、瓦礫の撤去作業をしている写真。説明終わり。吹田市社協が取り組んだ被災地支援活動。東日本大震災発生以後、吹田市社協は延べ6人の職員を被災地に派遣し支援活動を行いました。また吹田市社協窓口では義援金募集や吹田市への避難者を支援する見舞い金給付の受付を行うとともに、吹田市が集めた救援物資を仕分けするためのボランティア募集などの活動を通して被災地被災者を支援していきました。今後も継続的に被災地の復興支援に取り組んでまいりますので、ご協力よろしくお願いいたします。写真があります。ボランティアをコーディネートする派遣職員の写真。説明終わり。精神保健福祉ボランティア養成講座開催。最近身近になっている心の病。共に 地域で生活する住民として自分に何ができるか一緒に考え行動してみませんか。対象、精神保健福祉に関するボランティア活動に興味のある方、すべての講座と実習に1日以上参加できる方。参加費用1000円、治療代、ボランティア保険代、申し込み、吹田市ボランティアセンター、電話 06-6339-1254、受付期間、11月1日火曜日から22日火曜日まで、定員先着40人、受付は土日祝日を除く9時から17時30分まで、日取り、会場、内容、講師の順に読みます。11月26日土曜日、10時から12時、吹田保健所。心の病を持った方のお話、ボランティアとしての関わりについて、オリエンテーション、実習施設の紹介、グループワーク。12月3日土曜日、10時から12時、総合福祉会館。精神障害の理解と関わり方について、のぞみ福祉会、稲垣恵美氏。グループワーク。12月10日土曜日、10時から12時、総合福祉会館。精神保健福祉ボランティアとは、仏教大学講師、塩光隆氏。グループワーク。実習日取り表。11月27日日曜日から12月9日金曜日の間、1日以上参加。コーヒー染め、のぞみ福祉会ブルーリボン。11月29日火曜日、30日水曜日。12月2日金曜日、6日火曜日、7日水曜日。10時から12時、または13時半から17時。街角探検隊、のぞみ福祉会シード、12月4日日曜日、11時から14時半。グループワーク、ミーティング、吹田市障害者暮らし支援室、12月7日水曜日、10時から12時。お菓子作り、麻雀、のぞみ福祉会シード、12月8日木曜日、13時半から16時。サロン NPO 吹田湯沸第2コミキャン2回期間中月曜から金曜日11時から18時お昼ご飯でっせ昼食会のぞみ福祉会ブルーリボン12月9日金曜日10時半から13時喫茶のぞみ福祉会ブルーリボン期間中火曜日から土曜日、9時から17時。赤い羽共同募金が始まります。今年も赤い羽募金の共同募金運動が10月1日土曜日から12月31日土曜日までの期間行われます。吹田地区では12月25日日曜日まで。共同募金運動でご協力いただいた募金は、地域での支え合い活動を実践している地区福祉委員会、大阪府下の福祉施設や団体などの福祉活動に役立てられます。皆様の温かいお気持ちが民間の福祉活動を支えています。共同募金運動にご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ、吹田地区募金会、吹田市社協内、電話 06-6339-1254。社協だよりは赤い羽共同募金の配分金により年4回、3月、6月、9月、12月発行しています。心配事相談事業。日常生活のさまざまな心配事、悩み事について、経験豊かな相談員がお話を伺います。そして、解決に向けての糸口を相談者の方と一緒に探していきます。 相談日、毎週水曜日、祝日12月29日から1月3日は除く。受付時間、午後1時から3時、予約制ではありません。場所、吹田市立総合福祉会館1階相談室。相談費用は無料です。秘密は厳守いたしますので、安心して相談にお越しください。電話相談は行っておりません。問い合わせ、吹田市社長、電話06-6339-1205。善意銀行のプルトップ、ありがとう。ジュース缶などについているプルトップを集めると、約800kg、ドラム缶約9本分で車椅子1台に交換してもらえます。平成23年8月末現在、約619kg集まりました。ドラム缶約7本分です。お問い合わせ、吹田市社協、電話06-6339-1254。東日本大震災義援金受け付けています。吹田市社協で受け付けた義援金は中央共同募金会を通して被災地に届けられます。8月末現在で618万5390円の義援金が集まりました。引き続き義援金の募集にご理解、ご協力をお願いいたします。問い合わせ、吹田市社協。電話06-6339-1254。デイデ元気。納涼大会を開催しました。猪子谷デイサービスセンター、8月3日から8月5日。太鼓を鳴らし、炭鉱節を踊りました。ハッピー姿も似合っておられます。写真があります。太鼓を打っている写真です。説明終わり。内本町デイサービスセンター、8月10日から8月12日。ボランティアでたくさんの踊り子さんに来ていただき、利用者の皆様と楽しいひとときを過ごしました。写真があります。太鼓を打ちながら踊っている写真です。説明終わり。吹田市立博物館特別展、触る、みんなで楽しむ博物館。9月4日日曜日から10月10日月曜日祝日まで開催され、博物館のものをとことん触ることができます。9月の土曜日日曜日祝日には様々なイベントも行われます。また植図展示版の図録も販売されます。問い合わせ、吹田市立博物館、電話06-6338-5500。お知らせ、次号の吹田社協だよりは、設立60周年記念号として平成24年1月15日発行とさせていただきます。平成22年度事業報告、決算報告。1、13人のコミュニティソーシャルワーカー CSW が地区福祉委員会活動の支援や住民の生活課題の改善に向けた支援を行いました。2、地区福祉委員会やボランティアの協力を得て福祉教育の充実を図りました。この授業を体験した生徒数が前年度と比較して延べ500人以上増加しました。3、日常生活自立支援事業の契約利用者が前年度の5割増しとなり、待機者も増加したため、待機解消策を検討しました。4、社会貢献を目的に組織された吹社協施設連絡会の活動を支援し、ネットワークの強化に努めました。5、吹田市社協が行う介護保険事業を紹介し、地域住民の介護保険制度に関する理解を深めるため、地区福祉委員を対象とした介護保険講座を実施しました。 平成22年度社会福祉事業会計決算報告概要資金収支決算書より収入地域福祉協力金参旅会費等1485万円、寄付金478万5000円、共同募金配分金796万円、受取利息配当金802万3000円、補助金4984万3000円、助成金21万3000円、受託金1億2666万6000円、介護報酬等1億2062万7000円、その他収入138万8000円、収益事業会計繰入金208万2000円、積立預金取り崩し収入1177万2000円、当期収入計丸1 3億4820万9000円、支出法人運営事業1億6240万6000円、ボランティア活動推進事業61万3000円、小地域ネットワーク活動推進事業3094万8000円、善意銀行事業659万9000円、共同募金配分金事業846万1000円、日常生活自立支援事業886万3000円、居宅介護支援事業2671万3000円、内本町デイサービス事業5812万円、猪子谷デイサービス事業5867万2000円、地域福祉基金事業116000円、福祉ボランティア基金事業226万円、当期支出計丸に3億6377万1000円、平成22年度収支差額1-2は赤字1556万2000円。これで社長だよりを終わります。続いて